SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
8月22日 SBS 日本語放送ニュースです。オーストラリア政府による公的な有給育児休暇で今後スーパーニュエーションが追加で支払われることになりそうです。関連法案が今日連邦国会に提出されます。法案が議会を通過すれば来年7月から育児休暇手当に 12% のスーパーニュエーションが加算されることになります。公的有給育児休暇制度を利用する18万世帯が恩恵を受ける見通しです。アマンダ・リシュワース社会サービス長は ABC のラジオナショナルで関連法案についてジェンダーの格差を縮めるものだと述べました。スーパーの残高を増やすことで有給育児休暇を取得する人とそうでない人との間に格差が生じないようにする試みです。この法案が議会を通過することを願っています。特に上院すべての議員がこの法案を支持することを望みます。リシュワース社会サービス長でした。ビクトリア州で Mpox に感染したケースが相次いで報告されています。その数は今年4月から昨日までで120件に上ります。そのすべてが症状が重症化しにくいものです。州のチーフヘルスオフィサー、クレア・ルッカー博士によると、今回の感染拡大により、男性と性交渉を行う男性に影響が出ているとし、無料のワクチンを2回接種すること、そして性的行為を行うパートナーの数を制限することを呼びかけています。西オーストラリア州の遠隔地で公営住宅に入居する先住民のテナント数千人が劣悪な住環境にもかかわらず高額な家賃を請求されたとして州政府と州の住宅管理局を相手取り集団訴訟を起こしました。この集団訴訟の原告には2010年7月から今年8月までの間に公営住宅に入居した先住民すべての人が自動的に含まれています。原告は州の住宅管理局が公営住宅の管理や修理修繕を適切に行わずしっかりとした形で快適で安全な住宅を供給できなかったと主張し経済的な保障に加えて住宅の修理などで入居者が支払った費用の払い戻しを求めています。ニュースを続けます。オーストラリアがニューサウスウェールズ州ニューカッスルに工場を建設し長距離ミサイルの製造を始めます。国際的な防衛宇宙大手コングスベルグディフェンスのオーストラリア事業との共同プロジェクトで政府は最高で8億5000万オーストラリアドルを投じます。プロジェクトでは新工場の建設が含まれ対艦ミサイル NSM などの製造と整備を行います。工場の建設では500人以上の雇用が創出される見通しで周辺地域に1億オーストラリアドル近くの経済効果が生まれるとみられています。パット・コンロイ国防相はプロジェクトはオーストラリアの軍事的な独立を助けるものになると語ります。これらのミサイルを製造することはオーストラリアの先端ハイテク製造業への投資で政府が掲げるメイドインオーストラリアの方針に合ったものです。 JSM と NSM のミサイルを製造する工場はコングスベルグが持つ工場以外で世界で2つ目です。工場はニューカッスル空港の地域に建設されます。稼働すればおよそ100人が技能の高いハイテクの仕事に従事することになります。コンロイ国防相でした。 昨年10月に行われた国会への先住民の声の設置をめぐる国民投票で、投票に先立ち、オーストラリア選挙委員会が委託した調査で、集めたデータを捏造するよう指示されたとの内部告発がありました。告発したのは民間の調査会社でマーケットリサーチャーだった男性です。この調査は国民投票のプロセスについて、地方や遠隔地の先住民コミュニティがどの程度理解しているかを調べるものでした。男性の弁護士を務めるヒューマン・ライツ・ローセンターの上級弁護士、レジーナ・フェザーストーン氏が NITV に話したところによると、男性はシドニーに住む先住民の人のデータを南オーストラリア州やニューサウスウェールズ州地方部で集めたデータとして提出するよう指示されたといいます。彼の主張はこうです。彼はシドニーにおり、レッドファーンのファーストネーションズの人たちの聞き取り調査を行いました。そして得られたフィードバックを全く違う別の地域の声として反映させるよう指示されたそうです。州の地方部や遠隔地、また全く違う州の地域です。彼がレッドファーンで集めた声が別の地域に住んでいる人の見方を正確に反映できることはありません。フェザーストーン氏でした。企業の監視機関でもあるオーストラリア証券投資委員会 ASIC が損害保険各社を対象に気候変動にどのように対応しているか調査を行っています。オーストラリアでは気候変動による洪水などで被害が相次ぎ、保険料が大幅に引き上げられています。 ASIC のアラン・カークランド委員長は、2022年に国内各地で起きた大規模な洪水では、連絡の不備や保険金支払いプロセス、契約管理などに問題があったとして、保険各社の対応が批判されたことに言及しました。国内では程度に差はありますが、およそ120万箇所の不動産が洪水のリスクにさらされています。業界団体インシュアランスカウンシルオブオーストラリアが先週発表したデータによると、損害保険各社が前の会計年度に異常気象による被害で支払った保険金は合わせて20億オーストラリアドルを超えました。 ASIC は保険会社が不適切な保険商品を販売していないかや、保険金の支払いプロセスが正しく行われているかどうか、また必要ではなくその人にとって害になるような生命保険などを販売していないかなどについても調べを行う方針です。中東ガザでの紛争をめぐり、弁護士や法学者100人以上が連邦政府に公開書簡を送り、イスラエルとの経済関係を見直すよう求めています。弁護士らは国連の国際司法裁判所が先月、イスラエルによるパレスチナ占領政策は国際法に違反しているという勧告的意見を出したことに触れ、オーストラリアはイスラエルとの関係を見直し、他の国と足並みを揃えて国際的な法的義務を果たすべきだと主張しました。公開書簡では、オーストラリア政府はイスラエルに対する武器やエネルギーの輸出を禁止し、さらにイスラエルの違法行為を助長するような投資や貿易を停止するよう求めています。イスラエルは国際司法裁判所が出した勧告的意見について、一方に偏っているとして退けています。続いてスポーツ、サイクルロードレースです。開催中のブエルタ・ア・エスパーニャのステージ5で、オーストラリアのケイデン・グローブスが3位となり、今大会でのステージ2度目の1位を逃しました。ラストスパートで向く方向を間違えたことが響きました。グリーンジャージをめぐる争いで、グローブスとそのライバルであるベルギーのワウト・ファン・アールトとの差は13ポイント開くことになりました。続いてお天気です。お昼の時点での明日23日金曜日のお天気です。パースは雨で最高気温は21度、アデレードも雨の予報です。最高気温は24度、メルボルンも時間とともに雨になりそうです。最高気温は19度、ホバートは 1-2度雨が降りそうです。最高気温は16度、キャンベラは朝方に霜が降りそうです。日中は曇りの予想、最高気温は18度、シドニーはほぼお天気で最高気温は22度、ブリスベンは時々曇りで最高気温は26度、ダーウィンは晴れで最高気温は35度の見通しです。以上、ニュースとお天気でした。 お知らせの後はカレントアフェアーズに続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。